ばんは。こんばんは。YouTube で夕飯会ご一緒の皆さん、ありがとうございます。イエス様が共にいてくださることを感謝します。ご一緒に聖書を読みましょう。創世記、今日は2章の15節からです。創世記2章15節から20節までをお読みします。ご一緒に読んでいきましょう。創世記2章15節から20節。はい。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となった。人はすべての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけた。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。お祈りします。天の父様、あなたの真理の御言葉、生きている御言葉によって私たちを照らし、清め、生かし、解放し、あなたに近づかせてくださり、あなたのために生きるものとしてください。イエス様、あなたから離れて私は何一つできません。ただ私を強くしてくださるあなたにより頼んでここに立っています。主イエス様、お一人お一人の心にあなたが親しく語ってくださいますように、皆によってお祈りします。アーメン。創世記は始まりの書ですね。全てが始まった。そして全ての始まりが創世記に書いてあります。実はもういろんな見方ができますけれども、この地上に存在する全てのコンピューターも含めて、全部含めて、その始まりは創世記にあります。だから創世記にコンピューターって言葉は出てきませんけれども、よく考えていくと全ては創世記に書かれています。神様が全てのものの作り主であられますから、それまあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、信じない人はたくさんいますが、皆さんね、聖書を信じない、神様が天地を作られたことを信じない人は、どうして信じないかっていうと、信じたくないからなんですよ。別に証拠や何かがあるわけではないんです。で、神様の言葉が正しいということは論理的には証明できる。で、そういうことをやっている人たちがたくさんいるんですね。まあ、見事なもんです。誰も反論できません。で、その中で私たちも神様を信じて、聖書を信じていますから、ここに書かれてあることをそのまま受け取っていきますけれども、神である主、ヤホエエロヒム、私はあるという全能者、至高者、最も高いお方、神である主、神様、主なる神様、ヤーウェの神様が人間を作られました。そして人間を取ったとここに書いてあります。どうやら神様が人間を作られたのはエデンの園の外だった。だってこれ人を取りって書いてありますからね。そしてエデンの園に置かれた。神様はいつも私たちを目的のために取ってくださるお方です。私たち人間は奇妙な存在だと思います。ある意味いつも新しいものを追っかけてんです。でも他の意味では 古いものにしがみついてんです。いや、毎日家を変えたいと思ってる人いないでしょ。新しい家を見て、あんな家に住みたいなと思うけど、1週間ごとにとか1ヶ月ごとに家を変えたいと思う人いませんよ。私たちにはこの二面性があるんです。落ち着いていたいという気持ちと、じっとしていたくないっていう気持ち、矛盾した存在なんですよね。良いものはいいんだ、良いものを追い求めていく、たまには悪いこともしたいと思う人も、でみんなどっかにそういう思いなあるんじゃないですか。人間ですから。問題は私たちが自分の考えでそれをやってしまうことです。でも神様が私たちを作ってくださったので、神様に従っていくと、どんな状況の中に神様が導いてくださっても、どんなに大変だと思うことがあっても、神様が導いてくださる時には必ず目的があって、その目的が果たされる時に必ず祝福があるんです。自分が祝福を受けるだけではない、たくさんの人が祝福を受けるんです。教会はそういう存在なんです。で、日本語では教会、教える会って何が何だかわからないんですけれども、別に勉強してる学校ではありません。教会、ギリシア語がいいなと思います。エクレシア、エクレシアというのはメス、呼び出すっていう、目的のために呼び出されたものという意味なんだそうです。これがいいですね。私たちは神様によって呼ばれたんです、呼び出されたんです。目的があるからです。そしてその神様の目的に従っていくときに、私たちは自分が祝福され、そしてたくさんの人に祝福が及んでいくことを見ることができます。教会の問題は落ち着いてしまうことです。建物の中の集会に落ち着いてしまうことです。それ神様は私たちを建物に呼んだんじゃないんです。神様の働きに呼ばれたんです。神様の働きは何か、イエス様を伝えることです。イエス様を伝えることはどうすることか、スピーカーで皆さんイエス様を信じましょうって言えばおかわり、違うんです。イエス様は何と言われましたか。あなた方は聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。証人っていうと、やっぱり人間、私たちはなんかこう裁判所で言葉を出さなきゃいけないみたいなことを考えてしまいますが、聖書を読めば読むほど、神様は私たちが言葉なしでも存在を通してイエス様を表すことを願っておられ、そのために私たちを呼んでくださったことが分かります。そのように生きる力が必要で、その力がご聖霊なんですよね。聖霊があなた方に望まれるとき、私たちは自分がどういう振る舞いをしているかほとんど意識していないはずです。私はそうでしたし、他の人を見ているとそうです。自分がどういう振る舞いをしているか、そんなしょっちゅう意識している人はあんまりいません。それを知ることはでもある程度必要なんです。で、そのためにお互いがいます。まあ、日本人は人の振り見て我が振り直せと言いました。人の振りを見て、あの人あんなおかしいことをしていると思ったら自分で気をつけなさい。見事な知恵です。神様は私たちが一緒に生活することによって自分の足りなさを知り、そして神様の助けがなければイエス様のように生きることはできないことを知った上で、弟子になって神様を求めることを願っておられます。神様はいつも私たちを目的に向かわせてくださるお方です。私たち人間も神様に作られているので、何のために自分が今日生きているのかわからなくなると 生きていくのは辛くなるはずです。どんな人でも。そしてそういう時に人は死を考えます。でも神様は死を考えるために私たちを作られたのではありません。私たちに命を与え、私たちに目的を与え、そしてそれは自分のために生きることではなく、神様のために生き、人のために生きることであることをはっきりと聖書を通して語っていてくださいます。それが大きなことを考えてはいけないのです。私の目の前にあるその人、家族、誰か、通りすがりの誰か、そういう人のために私たちは神様を求めていくならば何かができるんです。何も駅前の広場に行ってスピーカーを使わないで大きな声で、さあ皆さんイエス様を信じましょう、聖書にはこう書いてありますって言わなくても、私たちはイエス様の証、証人となることができる。一言も声を出さなくても見事にそれをすることができる。そういう証は世界中にたくさんあります。4月に私が尊敬していたジョージ・ワーワー先生が天に召されました。高校生の時に救われてから全力でイエス様に仕えてきました。84歳まで全力でイエス様を証ししました。あんなに全力でイエス様に仕えた人、私は他には知りません。しかしそのジョージ・バーワーはお金儲けが上手で、高校生の時からビジネスやっていて、そしてお金を儲けることしか考えていなかった。でもそのジョージ・バーワーのために祈っていた夫人がいました。目の前、自宅の目の前にあった高校のために祈っていました、10年以上。そうしたら自分の息子がその高校に入学しました。その息子が教えてきた、ジョージ・バーワーってやつがいる、こいつは不良みたいでとんでもない。そしたらその夫人はジョージ・バーワーのために祈り始めた。誰も知りませんでした。でも彼女が祈って3年でしたかね、ジョージ・バーワーはビリー・グラハム大会に出て、その場で悔い改めてイエス様を受け入れました。このご婦人はジョージ・バーワーがクリスチャンになるようにと祈っただけではなかったんです。イエス様に仕える宣教の働きをするように祈ったんです。その通りになりました。神様はご存知です。ジョージ・バーワーは素晴らしい働きをしましたけれども、人間的に考えると、人間的に考えるとこのご婦人がいなかったら彼は救われなかったかもしれない。私たちは自分の勝手な思いで、あんな風になりたい、あんな風にすることが神様の栄光だと思うかもしれませんが、それもこれも含めて神様にお任せしましょう。神様にお願いしていきましょう。神様、私を取ってくださる、あなたを取ってくださる。そして神様はアダムを取ってエデンの園に置きました。エデンの園は素晴らしいと私たちはどこかでいつの間にか思っています。いや、素晴らしかったと思います。素晴らしいエデンの園で大きな邸宅があって、しもべがいて、自分は寝そべってピッと指を鳴らしたら飲み物を持ってこられ、食べ物が出されという生活ではなかったんですよ。そこを耕させたんです。エデンのその美しいエデンのその耕して守らせたんです。管理させたんです。管理人です、アダムは。私たちが神様にお任せして、神様が私たちを取ってくださるとき、まあ楽ができるとは思わない方がいいですねこの地上に生きている間は仕事をさせてもらいます。私は別に仕事が嫌なわけではありませんけども、日本に来るのは嫌でした。でも神様は私を取って日本に置かれました。そしていわきに置かれました。まさかいわきに住むなんて本当に夢にも思わなかったというやつです。でも私はいわきに置かれ34年経ちました。この教会に使わされて 本当に神様に感謝します。こんな素晴らしい神様の恵みを感謝します。いや、大変なことがないわけではもちろんありません。でも神様が置いてくださった、神様を取って置いてくださったところにいることは一番の幸せなんだなと思えるようになりました。そうなんです。ですから皆さん、何もこれからどこに行かなきゃいけないのかではない、神様に聞いてください。おそらく今のあなたの場所に私が置いたのだと言われるでしょう。そうでなければ別のところを示してくださいます。示されるときははっきりわかります。一回示されたら御言葉によって証明してくださいと言ってください。御言葉によって確信を与えてくださいと祈ることは良いことです。そうでなければ今置かれているところで最善を尽くすことです。神様は人間に命じて仰せられた、そのエデンの園のどの木からでも思いのまま食べてよい、思いのまま食べてよい。皆さんね、いや、私はマンゴーの木があって、パパイヤの木があって、そしてまあビクトリアプラム、桃、いろいろそういうフルーツの木があって思いのまま食べていたら本当にもう幸せ感じるでしょうね。フルーツを食べ過ぎて下痢をするかもしれませんしない少しだけね大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。じゃあフルーツいっぱい食べます、はい、でもう本当にある時マレーシアに行った時に、友達ができて、その友達がその彼の友達の家に連れて行ってくれました。小高い丘の上にありました。ポメロ食べる？え、ポメロって何？で、木からもいで取ってくれたんです。青いんです。柑橘類です。こんなでっかいんです。青いんですけども、中を開けたらものすごいピンク、そして木で熟したやつですからね、一さ口に入れたらもうジュースが飛び出る、ピューッと飛び出るぐらいもうジュースでいっぱいだった。またそれが甘かった。もう一発で虜になりました。ポメロ、最高のフルーツ、ポメロ。きっとエデンの園にポメロがあったでしょうから、私はもうそれだけでも幸せを味わっただろうと思いますが、神様は思いのままに食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないと言われました。神様はあえてこの善悪を知る知識の木を植えられたわけですよね。で、人間はこれが善悪を知る知識の木だと、善悪の知識の木だということは分かってたわけです。それからは取って食べてはならない。皆さんもきっと思われたでしょうね。なんでそれ取って食べちゃダメなの？なんで？いいじゃん別に。善悪を知ることはいいことじゃない、思ったことないですか？ない。ある人もいますね。ない人もいる。ない人はさ、いやある人はダメだって言ってるじゃないです、はい、これは神様を信頼するかどうかのテストです。テストっていうか、それが問われました。神様が言われることは間違いがない。どんなに自分が理解できなくても神様が言われることは間違いがない。これが信頼の基本です。おかしいな、こんなこと神様は言われるのかな。でも神様が言われたら間違いがないんです。この建物を買うなんて私は絶対嫌だと思ってました。神様が言われたら間違いがないんです。もう13年経ちました。丸13年です、ね、 かし善悪の知識の木から取って食べてはならない。人間は神様によって作られて完全な存在でした。神様が言われたことは全部理解できました。私たちが今理解する以上にアダムは理解できました。3章になって私たちは残念なこと、罪が世界に入ってくることを読んでいきます。しかし神様が言われることは私が理解できなくても間違いがない。それを私たちの信頼の中心に置きましょう。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。このときアダムは死ということを見たことがなかったんです。全世界が作られて死は存在していなかったんです。アダムが死を理解したかどうかは私には分かりません。理解はできたのかもしれませんが、想像はできなかったかもしれません。いずれにしても言い訳はありません。神様が言われることは絶対です。その後で神様が言われる、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう、私は人が一人でいるのは良くないっていうのは結婚のことを言ってんだとずっと思ってました、何十年か。でも今は違います。これはもう一般的に絶対的な真理です。人が一人でいるのは良くないんです。助け合って生きる存在なんです。人間は神様はそのように作られたんです。不完全に作ったんでしょうか。いや、不完全ではないんです。弱さを持って作られたんです。私は確信しているんです。弱さ、人間が持っている弱さ、罪の結果の弱さとは違います。人間が持っている弱さ、限界、それは神様のご計画です。弱さを持っているので一人でいるのは良くないんです。助ける人たち、いや、助け合って生きていくのが人間なんです。神様はそのように作られました。一人でいるのは良くない。今は一人になる人が増えています。いやいや、結婚しないだけではなくて、人間と関わることを避けてしまう人がどんどん世界に増えています。そしてそれがコロナのパンデミックで爆発的に増えました。パンデミックでは人と関わってはいけないという言葉にならないメッセージが世界を支配したんです。今それはなくなりましたか。なくなってないです。いまだに空気に漂っているんです。これからはもっと孤独になる人が増えていく。孤独になると人は破壊的になります。引きこもってしまうとその時点で自分を破壊しています。そこから人を破壊する人も出てきます。人が一人でいるのは良くないんです。これ神様が言われたんです。人にはふさわしい助け手がいるんです。神様はそれを宣言なさってから、動物を、神様が作られた動物をアダムのところに連れてきました。名前を付けさせた。興味深いですね。動物、鳥、全部を作られた後に神様は人間を作られたんですよ。だからここで改めて神様が人間を先に作ってから動物を作ったんじゃないんです。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作り、それは人間が作られる前に起こったんです。そして人間が作られて、それから神様はご自分が作られた獣や鳥を全部人間のところに連れてきて名前を付けさせたんです。私、子供の、子供さんに与えられてますけど、子供の名前考えましたよ、随分、ね、生まれてきてその場でっていうんじゃなくて、もう生まれる前から名前決めていたんですけども、随分考えましたね。一人の子供の名前考えるだけでも大変だったんですけど、皆さん、あの子供いる人どうですか。あんまり大変でなかった。 2週間かけねえ。アダムは一匹の動物に2週間かけたとは思えないですけどね。次々と名前をつけていった。私たち人間は子供がどんな存在か分かりません。だからある意味信仰で名前をつけるんです。ある意味どんな人でもそうですよ。こんな人間になってほしい、こういう存在になってほしい。でもアダムは動物を見てその特徴をつかんで名前をつけたんです。神様が与えてくださった能力です。人が生き物につける名は皆それがその名となった。面白いことに動物の名前って語源をたどっていくとどこの国の言葉でも同じ意味らしいんですよね。カバのことを英語で何て言うか知って、英語じゃないですけどもともとね、カバ、はい、おお、よく知ってましたね。ヒポポタモスね。ヒッポポタモスじゃないですよ。ポタモチじゃないですからね。で、川の馬って日本語では書くんですよね。豚か川の馬、なんか同じような意味らしいんですよ。で、これね、やっぱり聖書が正しいんだな。人が生き物につける名は皆その名となった。それがその名となった。名前をつけることは神様のご性質の姿です。神様の似姿です。名前をつけることはその人のアイデンティティを与えることです。その存在のアイデンティティを与えることです。神様は私たちのアイデンティティを、本当のアイデンティティを与えてくださるお方です。人間ではありません。私たちは自分が神様からいただいたアイデンティティによって本当に自分らしく生きることができます。そしてそれによって人が本当に自分らしく生きる手伝いをすることができるんです。神様は私たちを大事に思っておられるので、私たちが一番自分らしく生きるように願って、その必要を全部備えてくださいました。人間は全ての家畜、空の鳥、野のあらゆる獣のアイデンティティを与えたんです。人間にはすごい能力が与えられていたんです。それは罪によって狂ってしまいましたが、やっぱり残ってるんです。歪められた形ですが残っています。神様はそれを回復しようとしておられます。私たちはいろんな意味で互いに助け合うこと、いいですか、私があなたに教えてあげるんじゃないんです。私が助けられたように助けを提供していくんです。そしてお互いに助け合いながら自分自身を生きていく、神様によって作られた自分を生きていくんです。本当のアイデンティティを神様からもらって、それをしっかりと握って、それを生きていくことを神様が願っておられます。しかし人にはふさわしい助け手が見つからなかった。神様は面白いことをするな、でも素晴らしいなとつくづく思います。動物はおそらく一つがいっていうか、ちゃんとオスとメスに作られていたんですよ、すでにこの時に。で、アダムはそれぞれの動物に名前を付けた。鳥にも名前を付けた。名前を付けていけばいくほど自分が動物と違うっていうことが分かってきて、分かっていく。私の想像ですけどね、外れていないんじゃないかと思いながら想像しますけど、最初はもう問題なく名前をつけていく。そのうちにもう動物みんな一つがいだな、オスとメスがいる、なんで自分は一人なんだろう、
と思った可能性があります。
神様はそれを気づかせたかったんですね。皆さん思いますか、なんでそんな曲がりくどいことを神様したんだろう。最初からとことん作ればいいじゃん、動物はちゃんと作ってるのにね。いや、そう思っても不思議はないんです。でも神様は人間が考えて自分の必要を認めることを願っておられます。全部揃っているところではなくて、不完全であるかのように、揃っていないかのように思える状況の中で自分が必要をちゃんと認識する、認めること、そして神様を信頼して待つことを神様は願っておられます。なので神様はあえてアダムをまず作り、そして動物に名前を付けさせ、そして自分の必要を認識させました。アダムが神様にお願いしたとは書いていません。アダムはそれをしなかったんでしょう。しかし神様は人が一人でいるのは良くないと言われて、それをアダムに悟らせました。私は悟りを与えてほしいといつも思います。先ほど言いました、人間は自分がどういう振る舞いをしているかほとんど気がつきません。悟りが必要なんです。求めたら悟りを与えられる。その悟りは時として痛みを伴って与えられます。でもそれは必要です。その上で神様は私たちの悟りに従って必要を満たしてくださいます。私たちが必要を感じていないのに、将来必要になるであろうことをどんどん与えること、それは人間の権威、権利、人間の人間らしさを破壊することです。それが甘やかすという言葉の意味です。甘やかすと人間は人間らしさを破壊されていきます。自分しか考えられなくなるからです。それ人間らしさの破壊です。神様、私たちがお互いに助け合いながら、自分は一人で生きていけない、神様が私を満たしてくださる必要がある、お互いが必要なんだ、そういうふうにして神様の素晴らしさを表すことを願っておられます。神様、私たちに何が必要か最初からご存知です。でもそれを私たちが気づく前から与えるということはほぼなさらないようです。それは神様の知恵です。神様の愛です。神様を褒めたたえましょう。そして感謝を持ってますます神様を信頼していきましょう。神様が言われたら間違いがない。理解できなくても間違いはない。理解できないのは私の理解が足りないから。これを通して神様が私にもっと悟りを与えてくださるように、そのように神様を求めていきたいと思います。お祈りします。天の父様、私たちはこの地上で生きる限り、あなたによって生かされる限り、もっともっとあなたの恵みと憐れみによって成長させていただき、もっとイエス様に近づくものとなりたいと願っています。天のお父様、助けてください。憐れんでください。そしてますます謙遜さを身につけることができますように、謙遜であらせてください。傲慢の罪、高ぶりの罪から私たちをお守りください。あなたを信頼していつも心穏やかに平安のうちを歩むことができますように、そのようにして平和がない、希望がない、生きがいがないこの世界で、あなたを明かしさせてくださいますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。